今日は年度替わりということも含めて箴言の16章有名な箇所ですが、ここから計画を主に委ねるというテーマで見ていきたいと思います。旧約聖書箴言の16章は1113ページです。1節から15節を交互にお読みしてお祈りしたいと思います。箴言16章1節から15節。人は心に計画を持つ。しかし舌への答えは主から来る。あなたの技を主に委ねよ。そうすればあなたの計画は固く立つ。心の高ぶりはすべて主に忌み嫌われる。断じて罰を免れない。主が人の行いを喜ぶとき、敵さえもその人と和らがせる。人は心に自分の道を思い巡らす。しかし主が人の歩みを確かにされる。正しい天秤と秤は主のもの。袋の中の重り石も皆主が作られたもの。正しい唇は王たちの喜び。まっすぐなことを語る者は愛される。王の顔の光には命がある。彼の慈しみは後の雨をもたらす蜜雲のようだ。ここまで。天の父様、どうか私たちのさまざまな思い巡らし、計画、課題、夢、あなたがその一つ一つをご存知です。どうかあなたの御心にかなった計画と歩みができるように、そして主の栄光が表される歩みとさせてくださいますようにお願いいたします。この時期に私たちがあなたの御心を求めて幸いの道を歩めますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。神殿のに臨み、教会でもまた学びや、そして仕事、あるいは人生計画、いろんな事柄において私たちは、その場の気分ということもあるにしろ、計画を立てて準備いたします。箴言はこの章におきまして計画についてさまざまな面から私たちに教えています。この時期にありまして、計画が確かになる道を共に確かめましょう。 まあ、箴言は捉えどころがないというか、もう様々な知恵の言葉が散りばめられて、深く読めばもう一節ずつ心に刻むべきことがありまして、そのように見てたらですね、一生かかるんではないかというぐらい豊かな教えが詰まっています。ここからメッセージするのは結構、困る場所でもありまして、どこで区切っていいかわからないということがあります。ただこの16章あたりからですね、比較的テーマを絞って多方面から取り扱うというふうになって、少しずつ読みやすくはなってきています。この章はあらゆる計画について知恵深く神様御子に習って祝福を、またそれが成功するようにと教えられている箇所ですので、ぜひこの時期に親しんでいただければと願っております。私たちの計画、そして主の遠大な計画、一日の計画から一生の計画、そして世界の始まりから世界の終わりまでの計画、これらはつながっています。神様は世界が作られる前から私たち一人一人に計画を持って準備しておられると聖書の中にあります。人生、また私たちの日々において私たちの計画と主の計画と、それはどのような関わりを持つのか、この箇所を通して三つのことを覚えたいと思います。ざっくりなんですけど、三つどころじゃなくてたくさん教えがありますけど、第一に覚えたいこと、主の計画は人の計画に勝っているということです。このことをまず覚えましょう。人の考えや判断、そして計画に対して主のそれの方が勝っていることをまず記者は記しています。一節から三節をまずお読み、もう一度お読みいたしましょう。人は心に計画を持つ、しかし舌への答えは主から来る。人には自分の行いが皆純粋に見える、しかし主は人の霊の値打ちを図られる。あなたの技を主に委ねよ、そうすればあなたの計画は固く立つと、ここでひとまとめにされていますね。一節二節は、人は、計画を持ち、それが素晴らしい、清い、良いものだと考えがちですけども、しかし、舌への答え、ちょっと不思議な言い方ですけども、心に、いろいろ考え、思い巡らしますね。でも、私たちが、こうしようと、する判断の背後に、主の導きがあるということです。私は、自分で考えた、そして自分で言ってるんだというふうに考えがちですけども、特に大切な物事において、それは神様に助けてくださいと求めざるを得ないような重大な事柄において、最終判断をリーダーはしなくてはいけないですし、個人としてもしなくてはいけないんですけども、その発言した、こうするんですと、こうしよう、その背後に主が働いている。 またその計画の実行が行いなんですけども、自分がやろうとしていることは清いこと、正しいこと、良いことだと思いがちですけども、神様が見ておられるのはその計画がスムーズに目的を達することではなくて、その営み、試み、努力、これらを通して私たちの霊が、私たちの人格、それが神様に喜ばれる尊いものになるようにということを神様は一番に考えてらっしゃるというんです。私たちは何を成したかということをつい重く考えがちなんですけど、神様にとってはそれは二の次だと言われるんです。この地上で成したことは天国にはあまり関係ないんです。この世界は滅びますので。しかし私たちが神様と共に歩んで神様に喜ばれる、イエス様に似たものとされる私たちの人となりですね、それは天国までつながっていくんです。そのことを神様は第一に考えておられる。必要とあらば試練や挫折をたくさん与えて私たちが訓練されるようにされ、また時には私たちが弱くなっている時に、神様がこんなによくしてくださったんだと言って感謝し、自信を持つようにされる。私たちは結果、もちろん結果を、良い結果を目指すことは大切なことなんですけども、結果で全て測ってしまいますけれども、この世においてはですね。しかし、それが確かな計画とは限らないんです。やり遂げたと言って、高ぶってしまうかもしれない。そしてやりきったと言ったら次のやる気が出ないかもしれない、燃え尽きてしまって、そしたらこの計画は他の人には良くても自分には良いとは限らないことが起こるんです。最終的に良かったと言えることは自分の知恵や自分の能力で何をしたかという先にあるんです。私たちにとって大切であり、神様が願っておられるのはキリストに再び会う時に良かったという計画です。これこそが私たちの何をするにも大切なことなんです。もちろん神様の喜ばれないことをしようと思ったら、それ成功したらその人のためにならないので、神様は頃合いを見てそれを挫折させます。私たちは神様の計画こそ大切であり一番であることをまず覚えましょう。エペソ人への手紙の2章10節を、2章10節をお読みいたします。実に私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いをあらかじめ備えてくださいました。神様がセットアップしてくださるんです。それに習っ って、進みましょう。4節5節箴言の16章に戻りましょう。そこにはすべてのものを主はご自分の目的のために作り、悪しき者さえ災いの日のために作られた。心の高ぶりはすべて主に忌み嫌われる。断じて罰を免れないとあります。神様は各自の自由意志を尊重しつつ、すべての事柄をあらかじめ計画し定めておられました。御心に従ってすべてのものを創造しました。不思議ですけど、悪しき者さえと、やがて堕落する者をも神様が作られました。高ぶるならば神様は罰を与えます。しかしながら、六節、恵みと誠によって咎は許され、主を恐れることによって人は悪を離れる。人が人の行いを喜ぶとき、敵さえもその人をと弱らがせる。まず続いていきますね。確かに神様は悪を裁かれます。ただ悪を裁かれたら私たちは立つ瀬がないと言いますか、滅びるしかありません。しかしながら、人が成した悪に対して神様は救いの計画を立てておられることが、この箴言を通しても明かしされています。恵みと誠、これをもたらしたのは主です。恵みと誠をもたらされたのはキリストですね。悪いもの、罪深いものであるのに、恵みと誠、あなた方を祝福すると言われた。創造前からの約束を神様はキリストによって実現されました。こうして、ただ神の恵みによって、神の犠牲によって罪が許されます。すると、人は神様を良い意味で恐れるものへと作り変えられます。こうして私たちは自ら悪と離れるように作り変えられ、罪に勝利します。その時、七節にありますように、主の祝福がその人に及びますね。すると、敵さえも神様に祝されている人にはかなわない。しかも、こんな罪深い私をも神様は救ってくださるんだ。こうして、迫害する者がキリストに捕らえられて、救いに預かります。その恵みは、わずかであっても、不正で得た多くのものよりも勝っている。これはまさにキリストの救いを与えてくださった神様の恵みを知恵の言葉に乗せたものです。こうして私たちの思いが神様の御心にかなったように確かになっていくんです。つまり、私たちがキリストを信じて救われること、そして救いのうちを成長していくこと、その時に私たちの思いや計画は神様の御心にかなったものとなっていきます。神様を喜ばせようと、栄光を表そうと願って計画を立てるなら、それは必ず神様が素晴らしいね、良いね、と喜んで応援してくださるものとなり、神様は積極的に応援してくださいます。 うまくいかないはずはない。地上の目的としては、世の人が思うのとは、のは違うかもしれませんけども、神様の永遠のご計画では、よくやった、よかったと言えるものになり、身が残るんです。このことを知ったら私たちはもう神様に降参しましょう。私の思いに寄り添ってくれなければ神様はいらないっていうのが罪の性質ですけども、そうじゃなくて、神様が私に一番素晴らしい計画を持ってらっしゃったんだ。それを感謝して受けて、神様に喜ばれる道を進んでいきましょうと。その時に私たちは進路に悩むことなく、何のためにやっているんだろうかと悩むこともなく、感謝を持って確信を持って歩み、よかったと言えるように導かれます。これが神様の計画です。私たちを不自由にさせようとするんではなくて、自由にさせるための神様の計画です。主の計画は人の計画に勝ります。さて、10節以降、15節までは、王と出てきます。王の、唇には神々しさがある。裁くときにその口は神の信頼を裏切らないと。そのような支配者がいたら感謝なんですけど、誰が当てはまりますか。いろんな祝福された王、メルキゼレク、彼は理想的でしたかね、ダビデ、ソロモン、聖書に出てくる素晴らしい王たちがいましたけど、ここまでないですよね。口を語ると神々しさがあると、なかなか言えません。この名にふさわしいのはキリストだけです。ただ主に習おうとするならば、どんな立場のリーダーであってもそのようにされていきます。そして私たちはそのように祝された支配者リーダーとなるように祈り、支え、従うことで一致協力した働きや関係を築くことができます。私たちは、そういう意味である時にはリーダー、ある時、別の時には追随者という両方の立場を持っているかと思います。神様が立てた器をいただいた時には従いましょう。また自分が神様が立てた器のリーダーシップのもとにあると思ったら、その方のために祈って従いましょう。キリストは感謝なことに私たちに仕えてくださいました。ご聖霊は私たちよりはるかに力ある神でありますけど、私たちにを、使える相手として、支えてくださって、そして、イエス様は神の国の法則を教えられました。上に立つ者は使えなさい、へりくだりなさいと。そう捉えると、私たちは主にあって建てられた器に従い、また主にあって治めるということを、この10節から15節に見ることができます。 ローマ人の手紙に13章の1節2節ですけども、お読みいたします。13章1節2節。人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられているからです。従って権威に反抗する者は神の定めに逆らうのです。逆らう者は自分の身に裁きを招きます。このことを覚えて一致を保っていきましょう。主にあって従うとき恐れる必要はありません。リーダーはよくしてくださるはずです。さて、少し話はずれますけども、リーダーシップについて、それは何かということ、聖書に言っていることに反しないと思いますけども、リーダーシップというのは自分が今どこにいるのか、そして今どっちを向いているか、そして自分がどのように進んでいるかということを見極めて正しい道に導くことだと言われています。自分がどこにいるのか、自分の状態を知り、そして目標を定め、そしてそこに、自分自身や共に歩む方たちを進ませる、それがリーダーシップ。それはあらゆる場所で必要ですね。国家もそうですし、地域もそうですし、また家庭もそう、夫婦もそう、学校でも会社の組織でも、また自分一人であっても必要です。私たちは主にそれを教えていただき、そして主が行きなさいという方向を定めて進みます。そしてできることなら、私たちに委ねられている方たちも同意して歩めるようにする。一致があり、御心にかなっていったらですね、何も怖いことないです。必ず実現できます。私たちの計画がそのようにありますように。さて、箴言に戻ってください。16節以降はさまざまな教えが計画について並べられています。16節17節を読みます。知恵を得ることは黄金を得るよりもはるかに良い。悟りを得ることは銀を得るよりも望ましい。すぐな人の王子は悪から遠ざかっている。自分の魂を守る者は道を見張ると、さまざまな点から神様の御心に従っていくために注意すべきことが列挙されています。一つ一つ押さえていると大変なので、概要をまとめたいと思いますけども、まず主を恐れる知恵、これをともかく大切にしましょうということが教えられています。そしてあと、二つはですね、一つは注意事項、悪いものからさ、悪いものにとらわれないように避けるということです。列挙されているのは悪、これもちろんですが、高ぶり、また、盗み、貪欲、邪悪、陰口、暴虐、怒り、これらは死の道だから避けましょうと。 ガラテヤ人の手紙の肉の技に挙げられているようなこと、これらを避けます。そして求めるべきものは悟り、まっすぐ、謙遜、御言葉、経験、恐れる方ですね、賢明、知恵、親切な言葉、忍耐、自制、これらが列挙されています。これら命の道に至る賜物を求めていきましょう。これもまたガラテヤ書にある御霊の実とほぼ呼応しています。これらを得るために計画を立てましょう。何かをやり遂げることだけの計画じゃないです。私たちが神様に喜ばれて成長するために、そのためにも計画を持って、教会生活も奉仕も家族を大切にすることもですね、何気ない営みかもしれません、日々のルーチンでしょうけども、そこにも計画を持って良いものを蓄えていけるように、悪いものから逃れられるように、そしてますます主を知るように求めていきましょう。日々の、積み重ねは結構バカにできませんね。毎日一章読んでますけど、結構普段の礼拝のよりも7倍ぐらい早いんです。そうやって1年足らずで新約一章ずつ読んだら終わりますし、旧約聖書の長いのも4年でだいたい読めます。それを繰り返せば御言葉の知恵はどんどん積み重なっていきます。時に挫折することもありますけど、またやり直せばいいんです。ともかく自分の計画を主に委ねて、主に確かなものとしていただきましょう。また神様の計画をそっちのけで自分のやりたいことを優先しないように、神様に喜ばれることを求めて計画を立て、その計画はたびたび修正が必要と思いますけども、求めて続けましょう。そうすればよかったというふうに必ず主は導いてくださいます。お祈りいたします。人は心に自分の道を思い巡らす。しかし主が人の歩みを確かにされる。天の父様、どうか私たちの一つ一つの計画があなたの御心にかなった、共に喜べる道となりますように、どうか私たちを導いてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。